プロフェッサー土屋のハンマートークレイディオ。悪は栄え、正義は枯れる。これでいいのか日本。世の中の常識とやらをハンマーで砕き、カミソリで削ぎ落とす、元祖世相斬りの一本勝負。プロフェッサー土屋のハンマートークレイディオ、ナビゲーターの秋山博康です。そしてプロフェッサー土屋こと某大学名誉教授の土屋和恵さんです。先生こんにちは。
こんにちは。
さあ早速ですが、今回のテーマは新語流行語2016ハンマートークで締めると、題してお送りしてまいります。まあ、この時期になりましたね。12月の1日ですか、毎年恒例となっています、新語流行語大賞が発表となります。まあ、それに先立ってつい先日ノミネート30号っていうのが発表になりました。例年ですと50号なんですけども、今回はちょっと少なくって、はい、さらに絞られてノミネートされた言葉が30号というんで、
はい、
ちょっとご紹介しますとね、
はい、
何もその私たちはこのノミネートされた言葉から何が新語・流行語大賞に選ばれるかっていうのを予想する番組じゃないんです。でも一応これお楽しみですから、こんな言葉がノミネートされてますよっていうんで軽くご紹介しておきますね。アスリートファースト、新しい判断、歩きスマホ、 EU 離脱、 AI、 おそ松さん、カミッテル、君の名は、くまモン、くまモン頑張れ、ゲス不倫、斉藤さんだぞ、自家熱、シンゴジラ、スマップ解散、聖地巡礼、センテンススプリング、高松ペア、都民ファースト、トランプ現象、パナマ文書、びっくりポン、文春法、 PPAP、 保育園落ちた日本死ね、かっこ僕のかっこアモーレ、ポケモン GO、 マイナス金利、民泊、盛り土、そしてレガシーというですね。改めてこうやって並べてみると、確かになと、それぞれの言葉にいろんな思いとか考えがね、おありの方が多いでしょうし、先生もそうだと思います。
私はね、その、ま、この中では、やっぱり一番来たのが保育園落ちた日本死ねでしたね、言葉としてはね。ただ、現象としては、まあ、トランプさんなどが、まあ、際立った大物ですよね、この話の中のね。
ですから、まあ、もちろんこの中の言葉も私たちのハンマートークで締めるにはですね、出てくるでしょうし、まあ、でも独自な視点でお送りしたいと思います。
はい、
早速ですけれども、最初の言葉はこちらです。はい、トランプショック。やっぱりねえ、まあ、
来ました。
すごい、2年間にわたったアメリカの大統領選挙がねえ、この11月に決着がついて、そしてなんとなんと新大統領に選ばれたのがあのトランプさんだったという。
そうですよ、2年間ってだからよほどタフでないと務まんないね。
本当ですよね。
これ
すごいですよね。体力はもちろんですけど、お金もかかるでしょうしね。
そうよ、まあ、
これだけを勝ち抜いてきた人ですから。
そうですね、そのいわば、ね、なんか地強さ、地強さみたいな、ほら地頭がいいとか言うじゃさ、そういう地生活力とか、その根っこにある強いものがないとここまで来れないね。
で、まあ、私たちはね、ハンマートークでこのトランプさんも、4月でしたか。
そうよ、
取り上げました。でここでね、土屋先生も私たちはトランプ大統領って、いやまさかかもしれないけどありかもよって話を散々しましたね。
そうですよ、はい、現実にという、ちゃんとどこの放送局よりも当てました、
ね、どこの政治評論家。
そうよ、
いや先生に言わせれば
政治、あそこのね、 木村太郎さんがどこの番組で言ったかは知りませんけど、木村太郎さんだけが外さなかったって言って大威張りしてましたから。
あ、あれですよ、フジテレビのサンデーかなんかでずーっと言ってきた、毎週。
あ、そうなんですか。じゃあそこで、それだけが外さなかったそうです。あと全部外したそうです。
ね、まあ、だから外したって今先生意味軸もおっしゃいましたけれども、それは予想が外れたっていうのはまあ事実としてあって、でも私なんかに言わせれば、いわゆるそういった評論家さんっていうのは、まあどっちかというとイスタブリッシュメントって今回ねキーワードの一つにもなってましたけど、いわゆるその体制派って言われる人たちとしての目論見とか、それから希望とかいうものが
そうですね。その通りですよ
実
ね。
現ならなかったという、
そ
そういうことですよね。
う。もう一つは自分たちが、マスコミが96%、94%までっつったかな。90超えてたんですってね。マスコミの、そのヒラリー・ヨイショがね。どのページ開けてもヒラリー、ヒラリーしかヒラヒラと出てこないのよ。
ひらひらとね、
それ以外のものはトランプさん沈んでたのよ。そういう中で出てきてるっていうのがやっぱすごいことよね。
そうですよね。だっ
そう。
てねえ、曲がりなりにもですよ、マ
はい。
スメディアって
まあ言うからね。
ねえ、でその人たちがほぼもう100%に近くヒラリーヒラリーって言って
そうで
た
す
にも
よ。
かかわらずですから
そう
ね。で、
よ。
その原動力となったのが、まあ、これは結果論ですけども、マスコミの方々に言わせれば、そこまで読み切れなかったなんてね、よく言ってますけ
言っ
ど、
てるね。プアホワイトであると。
プアーホワイト。
そう。貧乏な白人。ね。もう結構決まりの言葉になっちゃってるけどね。プアホワイトを読み切れなかった。などと言っておりますの。多分違う。私は読み切れなかったとは思ってないけどね。誘導しきれなかったっていうんでしょうね。十分誘導できるつもりだったっていう。だから、その目論見が外れたのよ。
操縦できなかった。
そう。単純に情報を伝えてたなんてじゃなくて、情報を操作の側に加担してたってことよ。情報操作。
なんで、でもこれも結果論ですけども、なんで彼らは操縦できると思った、でもそれができなかったんでしょうね。
いや、今までいつもそうやってきてうまくいったからよ。
ああ、経験則が、だから
落ち
今回
ない
は
よ。そう。
まるっきり当ては
あ
ま
なら
な
た
かっ
が言
た。
う、全くその成功体験しか持ってなかったもんですから。
4月の私たちの番組の中でも、その出てきた言葉で、アウトサイダーって。
そうですよ。ね、徹底的にアウトサイダーでしたね。もう古いものを見ても、共和党の中で、明らかに孤立、故意に孤立させてましたね。今から考えると、なんていうのかな、その怪しげなもので、によらないようにしようとしてたような気がするね。要す
故意
るにに じ、
ね。
そうそう、故意に。不自然なくらい共和党の中でアウトサイダー孤立させてたのよね。だって日本のメディアが、なんて言ってたかっていうと、なんかいよいよトランプ大統領の誕生が、要するに現実味を帯びてきてると。トランプ大統領という万が一の時に日本は備えなくていいのかなんていうコラムがあったもの。
万が
万
一
が
ね。
一だ。万が一ってちゃんと日本の週刊誌が言ってるんですよ。それも特に右に寄ってない週刊誌が。そのくらいだったの。アメリカだってね、万が一、まあ90何パーセントか、ね、全マスコミって言った方がいいそうですから。マスコミは、マスコミはその気でいたんですよ。負ける気がなかったのよ。
まあ、今回ね、いわゆる本家本元の、現代用語の基礎知識選のノミネートに選ばれているそのトランプ現象というのではなく、我々はトランプショックというのをあえて持っ
もう、
てきましたけども、要するにその選ばれたこと自体は、これがまあ最大の、ここまではショック
そうです。
だけれども、これから起こりうるショックっていうのも、これまた気になりますよね。
そうです
ね。
で
もうすでに先生、例えばですよ、
はい、
株などやってる人はですよ、
はい、
これトランプさんになったら、
はい、
ね、もう、
はい、
めちゃめちゃ下がるだろうと、
はい、
言われてたのに、
はい、
トランプ買いとかって言って
そう、
ね、もうアメリカのダウはもう最高値更新するわ。
そうですね。
それに追随して、ね、
日本の株もね、
株も上がって、
まあまあね、はい、
しかも円はね、うん、円安でと、
うん、そうです、はい、
ね、もうここからしてのっけからもうよ、うん、あの予想外されちゃってますし。
そうだけど、ええ、日本のメディアがこの通り万が一トランプがなるのは万が一、大蔵省じゃないな、なんだ、外務省ね、外務省に何度問い合わせてもあのトランプが来ることはないって言い切ってたそうだから。
外務省はね、
うん、その状態だし、あの予想、あの株の予想は自分に任せろなんて言ってる株式評論家がね、
うん、
アメリカに強い、あの、あちらの、なんていうかな、ヘッジファンドに関係してたかな、の人が、あの、妹から質問があってね、その、トランプさんが、もしなったらば、株がどうなるか危ないから、今のうちに売っとこうかっていう質問を受けたんですって、妹さんから。で、トランプがなることはまずない。なっても、100ドル、あの、下がることがないって言っといたって。
あ、
大丈夫だって。うん。要するにな、うん、その、要するに株式評論家さんが、トランプがなることはないって妹に言い切ってたそうですから。
あ、トランプさんになること、あ、トランプが大統領になることはないから、
ない、
株は下がらないっていうね。
うん、そうだって。うん。だからもう一つ、日本はトランプ、要するに日本の相場って、もうニューヨークダウの後、
ね、
ニューヨークダウが、そ、もうただ後くっついてるだけなのよね、
うん、
それがその日だけはニューヨークの株の前に自分が判断しなきゃなんなかったの、トランプが勝ったっていう日に。
そうでしたね、それ一時的に下げたんだよね、
その時ね、自分の判断させたらね、1000円も下げたの。
そう
で、次の日ね、アメリカが上がったらまた1000円上げたの。
そうでした、そうでした。
いや、 この程度やって、生き馬の目を抜くとかなんとか言ってる株屋がこの程度なのよ、この国はね。
まあ現実ですよね。
そうよ、
あ、
自分では何にも判断できないってことはマスゴミだってことじゃない、
まあ、そのトランプさん大統領になって早々にもう TPP は、ね、保護にするって言ってますし、
そうです、
それからあの国境に壁作るっていうのも、まあ、実際壁作らなくても、ね、強制送還など やってくるでしょうし、まあ、とにかくあれですね、年明け早々目離せませんね、これは。
そうですね、うん、あのアメリカがどっちに曲がるにしても、ちょっとここのところ その大転換気に来てますね。
大転換期ね、
ただ、まあ、もっとシビアに言うエコノミストはね、
うん、
結局トランプを利用してアメリカは遠慮なく没落するだろうって、
うん、
まあね、その意味はわかるわね、トランプ を名目にして、
うん、
だから世界の警察官などという余分な物入りは一切しないと、
うん、
で世界はそれを孤立主義などと言ってるけども、うん、内向きなだけだと、
うん、
ね、あの要するにアメリカ第一、ね、国内政治をまず大事にしますよっていうことなんだと。
アメリカファーストね。
そう、アメリカファーストなのよ、出てきてないけどここには、うん、アスリートファーストじゃないの、アメリカファースト、
うん、都民ファーストじゃないんだよ。
そう、
アメリカファースト、
アメリカファーストです、うんうん、日本にも、うん、ジャパンファーストって言える人がいるといいけどね。
最近でもなんとかファーストってのは流行りですね。
流行りですよ。そう。ね、アメリカファースト。うん、なんですよ。そになって、だから、ね、世界の、その、いわば覇権国の座を降りるだろうと、
うん。
で、でもそれは結局、あの国の衰退の始まりになるだろうって、まあ、そう言ってるエコノミストもいますからね。うん、
まあね。まあ、何とでもね、
うん、そう
言っていただければ、言うのは自由ですからね。
そうです。ただ、まあ、日本もどう付き合うかね。
これは大きいですね。
大きいです、うん、日本にどんな影響があるかやっぱよく見ないと ね、まあ始まってみないとわからない、
まあ、いずれにしても、うん、官僚も政治家もそういうつわものとネゴシエイトしていかなきゃいけない時代ですよね。いい
です。そうですよ。
これまでは追随してりゃよかったんですからね。
そう、ただ追随でよかったんだもん、うん、なんかトランプさんはなんかうるさくなっちゃったみたいね、うんうん、そんな尻尾はいらないと、うん、なアメリカなんてさ、キュービのキツネってあのナスにいるんだけどね、うん、ネズミじゃないんだね、ネズミを食うのはキツネで、キツネがあの尻尾がたくさんついただけで化け物になるのよ。
でまたなんかちょっと話がわけのわからない方向に進みそうな。
いいのよ、アメリカは尻尾をたくさんつけて、一番の国だったのよ。その尻尾を外す、うるさい外すって言ってんだと思ったのがいいよ。
感覚的にはそういうことですか。
そうなの、うん、うん。ただね、たくさんの尻尾をつけてるとそれだけで化け物になれるの。
確かにそれはそうですよね。
そうなのよ、
外したい気持ちも分かりますけどね。
そうなんですって、うん、だからそれとどう付き合うかだよね。
そういうことですね、
うん、
で外したのをこっちつけちゃったりしてね。
そう、うん、そのね、ただ日本が一番外されるのを怖がってるだろうなんて外伝で言われてんじゃない。
いやですね。
でしょ。
その辺ではやっぱりちょっとね、不安が募るばっかりですが。
その通りです。
さあ、不安といえばですね、これは日本国民、はい、やっぱり私たちはやっぱりね、これね、本当にあの少子化とかって一言じゃないですしね、まあ、私はおかげさまで子育てね、なんとかあのやらせてきました。まあ、実際に子育てしてきたのはかみさんですけども、あの、子供育ててきましたけれども、現役世代は本当にこう切実だったですよね。まあ、今もですけど、保育園落ちた、日本死ね、これはショッキングな、ね、言葉として、SNS を踊ったわけですけども、
驚きましたよね、これだけの強い言葉を。でも、SNS だから発しられたのかしらね。
ね、こう一気にその日本国中に広がったわけですよね。
そうですよ。このなんていうかな、その何の代表でもない人がね、これだけの言葉を発せられるなら、うん、日本人にもまだ、反乱の目があるのかななんて、ちょっと楽しみにしたいとこですけどね。
いやでもね、まさにその姿勢のね、まあ、本当にそのお母さんがですよ、うん、
はい、
心の叫びじゃないですか。
そうですよ。
それを活字に文字にしたわけですよ。
そうよ、
言ってみればただそれだけですよ。
そう、
逆に言
うでもそれが、うん、そのやっぱりリアルなその力があるからね、生活、子供保育園に預けて働かなきゃ生きていけないんだ、食っていけないんだっていうことが元にあるじゃない。
あれでしょ。
そうよ、
まさにそのお母さんたち その共感であり、もう本当に何とかしてくれっていう悲痛な叫びじゃないですか。
その通りですよ、
ね、
それなのに東京都で何を行われてるか知ってる？
東京都、
私はね、東京でその少子化で方々にその小学校が廃校になるじゃないよ、そこをね、改築してあの場所も広いから改装して、ね、とにかく子供の保育園作ったらいいと言ったらば、何にも知らないんだね。老人ホームになってるだけだよって。その方が金がかかんないからだって。
東京都に限らず、まあ、そういった自治体が多いんでしょうし、それが今の、ね、日本なんでしょうけれども、
はい、
だからその根底にあるのはやっぱりその政治をつかさどる人たちの、なんていうんですかね、このあの無関心とか、それからその溝というか、実際にこのブログが世に出て、あの衆議院の予算委員会で取り上げられて、あの時にその安倍さんが匿名である以上本当であるかどうか確かめようがないって発言して、
そうなのよね。要するには簡単に言うと鼻であしらったのよ、
まさに。
だからね、なんか表向きは1億がなんかみんな働くとか、なんかそんなスローガン掲げてるけど、いい加減にしてほしいよね。
本当ですよね。
そう、うん、有言不実行ってないのね。
有言不実行。
そう。
ああ、親方だね。
そう、有言不実行、親方がやってんだから救いがないのよね。でもね、もうちょっと、あとその後フォローする人たちがたくさんいたけど、なんかもうちょっとショッキングな事件が起きないといけないのかな、この国はね。
いや、でもそれじゃあ政治の意味がないでしょう。
全くね。だからなんていうかな、もうちょっと、私はこれはそのお母さんが十分に表現したと思うけど、もっとなんか私など戦えないかしらと思っちゃうもんね。
ああ、まあでもね、一応国会議事堂前で、保育園落ちたら私だなんてね、書かれたプラカード掲げて、こう講習会なんかがね、まあ一応行われてはいましたけどね。
はい。でもそれはだから要するに穏やかすぎて、まあでもあれはあれで、支援というのはやはり戦う人にとってはすごく嬉しいことだからね。支援者があんだけいて、まあ出てきてよかったなと思いました。私も昔ある大会でマスコミのそのマスコミの代表者の人たちとやり合ったことあるのよ。で、要するにマスコミの連中が大会よ、大きな大会、女性の、要するに簡単に言うと母親大会ですよ。そこにね、始まり直前になってからね、もう会場は3分の1後ろは立ってるのよ。そこを私に、その一番、私はそのやじったりなんかできるように一番議長席の真ん前に座ることにしてんのよ、そういうとこでは。
やじった声が聞こえるから。
そう、やじって、やじが聞こえるように。で、ところがさ、その一番いい席をね、伝助担いだり、いろんなマスコミのほら、腕章したような連中がね、そこは報道席だからどいてくれって言うのよ。
はあ、ははあ、は。
で、そっから先、私は、ここは女の大会だと。記者クラブではないと。で、私はか弱い女性だから、あんたたちが実力でごぼう抜きしてくならば、やりなさいって言ったのよ。ただし、自分からは動かないって言ったの。そうしたらね、後ろの席、さすがに母親大会、すっくと立って、その闘争を支援するって言ったわよ。いや、そうしたらね、マスコミの連中、さすがに、不明を深くお詫びいたしますって言って、深々と頭を下げて、その場を去ったわよね。でもね、自分たちが恥をかいたものは、一行も記事にならないのね。
まあ、だから、そういう時代ではなくなったわけですよね。
ね、でもね、
要するに、マスコミの、その根底に流れているものは全く今も変わってないけれども、
はい、
でも SNS というようなツールに、
そうなの、
ね、代表されるように、いわゆる
仲間集めができる
時代になったわけですから。
だからもうちょっと力があっていいはずなのよ、ちょっとじれったいんだってば、
ね、まあ過渡期といえば、だからそうなっちゃうんですよね。
私などはだから逃走する人間がいると、その逃走を支援するとか、あるいは顔が出せないときはあれを送るの、有権、なんていうか、切手。
あ、切手。
お金でなく切手を送るの。
有権って先生。
そう、そう。法律用語ですとか言って、そうよ。やっぱりちょっと出るのね、そういう時にね。
はあ、
でしょ、有権はそうよ、法律用語で。いや、いいのよ。だからその切って世の中で言う を送ると、支援って、要するにそんなことの支援しかできないけどって言うと、やっぱり励みになったって言って丁寧なお礼が来るよね。
まあ、だけどその保育園落ちた日本死ねって、
そうよ、
ね、そういうそのショッキングな言葉がたまたま SNS を通じて世に出たから、国会でも取り上げられてって、でそれがまた波紋となってこう広がってってって、
そうですよ、
いうことですけど、本当はでもそうじゃないんだろうなと
思うんですけどね。何がそんじゃ、うん、どういうふうにそうじゃないっていうの、どういう意味？
いやだって、いやこの国の抱えるその、ね、少子化という大きなあの問題等をなんとか少しでも解決していくっていう意味では、もうこれ
こんなの笑い話だよ ね,
ね、
ほとんどね、よくもよくもこんなね、こんな子供を抱えた上働こうとしてるお母さんがいる、たくさんいて、しかも待機児童がどのくらいなんて数を数えたりしていながら、一方ではなんか女性が働く社会、働きやすい社会とか、もう美辞麗句はいらないよ、本当に高原麗食少なし人だよね。
次に参ります。
はい、
続いてはマイナス金利。これもね、あの、え、金利がマイナス？マイナス金利？ってなんかわけが分かんなくなっちゃったりとかでね。
分かりやすく言うと手数料と思えばいいのよ。言えばいいの。
はは、
うん、そう。銀行に預けると手数料取られるのよって、手数料取られてるよ、すでにね、あの引き出すのにね、昔はタダだったのに。
そうそうそうそうそう、あの ATM とかでね。
そうよ。それから。NTT なんて昔電電って言ってた時代はね、番号聞くのはタダでしたよ。
うんうんうんうん。
それが今有料やね。
うん。
とっくに有料よ。もう20年も前からか、もっと前。
ああ、もう随分使ってないんでね。
そう。ね、あの番号あれ、うん、お問い合わせするとね、金取られる。うん。いや、そんな風なことがまあまあ本当に。ありすぎですよね。
まあでもこれマイナス金利っていう言葉自体をね、
はい、
まあ、新語流行語に私たちはこう選んだわけですけども、
いやすごい、日本の少なくともそのいわゆるな金融史では初めてです。ただわかる、あの役人ってのは前例のないことはできないみたいなロボットだから、うん、
ロボット、
要するにそうよ、あの洗礼と法令を入れて いると動き出す、あのロボットだと思ってる私は。いや、洗礼か法令ってのを入れると動くの。
でもあれですよね、先生が言うように、だからその洗礼がない、うん、日本では洗礼がないことをよくやってきましたね。
いやだって EU でやりまくってるもの。まあだから洗礼のないことをやるだけの人間がいてくれりゃもっと救いがあるのよ。
でもこれやっぱり黒田さんだからやったんですかね。
どうですかね。まあそう言われてるね。まあ日銀さんもどうせ黒田さんが成功するとは思ってないし、いずれいなくなるからっていうので、うん、みんな賛成ね、うん、なんか他は反対だみたいなことになってるけどね。
まあでもあれでしょう、これマイナス金利を導入するっていう心は、
うん、
これは先生やっぱりその
貸し出しを増やしたい、ね、そう、
銀行が日銀に預けてるんじゃなくって、
そう、
ね、自分のとこでもっと積極的に貸し出せと。
その通りです。銀行ってのは金融業だからね、お金を融通して企業に貸し出すことで経済に貢献しなさいって、そういうことです。
それで景気を刺激しろと。
そうです、
ね、
ただね、日銀に預けておくと、その私たちにとっては、シミみたいなあの 利息だけどね、はい、何しろ何百億、何千億になると、それにたくさん私たちは考えられないほど その利息をもらえるわけだから、それにあぐらをかいちゃいけないと、預けておくと銭を取られますよ、手数料を取りますよっていう仕組みにしたわけ。
だけどまあ皆さんこれご存知のようにね、物価の上昇率なんか 2% を目標にターゲットにしてなんて言ってますけども、もう全然近づくどころかっていう状況ですし。
その通りですね。
マイナス金利のこの効果っていうのもちょっと怪しくなってきてますか。
いや全然怪しいし、出口がなくて大変だって言われてます。
あ、出口がなくて、
もう出口がないんだって。トンネルってのは向こうに出口があるからまだマシなのよ。だから自分が穴を掘れば掘るほど明かりから遠ざかるわけよ。
怖いね。
うん、一筋の明かりもなくなっちゃうのよ。ただ、
だってこれ、まあ、マイナス金利がの、
うん、
じゃあ次は何っていうぐらいもうあれでしょ？
ない、ない、ない。
ですよね。
はい。
そうなってくると、アベノミクスだって。 って、これもうこのマイナス金利にかけるしかないぐらいの勢いでしょ？
いや、そんな話はないんで、もう、他にも何かやることがあるなんて言いながら、ない袖を振ってるだけでしょう。まあ、アベノミックスじゃ悪のミックスじゃなかった？
その言葉。
安倍と黒田とじゃ悪のミックスでしょう。
いや、よくアベクロミックスなんていう言葉あります
よね。そう、いや、アベクロじゃなくて悪って言った方が分かりやすくていいですよ。
そうだ。
それでいきましょう。
いや、でもこれ笑ってられないですよね。
そう、悪のミックスだもん。だからこの次どんな悪い手を持ってくるかっていう、そんだけのことよ。いいことなんてないわよ。
ねえ、これはちょっと、だっていわゆる先進国の中で GDP が年々落ちてるって日本ぐらいでしょ。
そうよ。そうだから、よっぽど理由があるんだけど、あなたがさっきも言った通り、日本、これがだから属国のすごいところで、よろしいですか？本当の旦那に仕える人間だけはたらふく食えるようになってんの。
でもいくらご奉公してもたらふく食べさせてもらえないような時代になってきてるんじゃないですか？
いや、そこがやっぱりいくらなんでも、まあすでにね、1000兆円もの金ばらまいてるからね。そこは私たちが考えるよりも溜まってるとこも多いと思うよ。
そうですか。
1000兆円よ。属国効果っていうのは、要するに、まあ昔も売便商人って言って、そのなんていうかコウモリね、そっちにつくっていうか、なんか、うん、国を裏切る連中がおもらいが多いような仕組みになるわけよ。
それとマイナス金利はどういう関係があるんですか？
だから自分の考えではないってことよ。この政策自体が、要するに自分、要するに先例法令あるよね、示されるっていう、この EU のを見ただけじゃなくて、もっと怖いところから指令が出てるだけだよ。
なんだか分かってるで分かんないような話なんですけどね。
そうよ、もっと私たちの前に安倍黒さんっていうのがいるのは、どっちもまあこれはマリオネット、要するに人形操り人形だと思う方が分かりやすいと思うよ。う
ん、まあ、よくそういう話聞きますけどね。
でもその通りじゃない。日本のためにならない。日本のためにならない政策をやりまくってるじゃない。
まあ結果的にね、残念ながら否定できないですよね。
そうですよ。なぜ？で、私はよく言うんだけど、国、政治家には二種類はいないんだけど、その、要するに国食い族と国売り族がはびこりすぎてると。この国を食うね、国食い族と国売り族でがはびこりすぎてるよね。で、この先はまあ別の時に話す方が賢いと思う。
そうですね、そうしましょう。はい、さあ、では続いてまいります。
はい。
続いては、ゲス不倫。
はい。
まあ、振り返ると、この年2016年っていうのはもう本当に不倫報道がされましてね。中でもこのゲス不倫という言葉を生んだのが、タレントベッキーさんと、
はい、
ゲスの極み乙女 のボーカルをしている川谷絵音さんとの不倫報道。
はい、
これはまあその衝撃的で、いわゆるゲス不倫と
世の中沸かせましたね。
でしたね。で、まあ普通にこのでゲス不倫をスクープしたのが例の文春と、
はい、
いうことで、
はい、
まあ文春も本当にあれですね、次から次へと矢継ぎ早にこの不倫騒動を打ってきましたね。あれ、あれ、先生覚えてます？もう一人、ほら、元、もう、もはや自民党の元自民党の
イクメンとか言って、
イクメン、
そうそう、う
ん、宮崎健介さんでしたっけ。
ああ、そういうんだ。うんうん、イクメンで売り込んでたのよ。
そうですね、育休を取得するって。
そうだ
ね、宣言して話題になって。
そうなんだって。うん。奥さん、金子さんとか言う人じゃなかった？
金子恵美衆議院議員でね。
でしょ、う
ん、で出産中になんと不倫が発覚しちゃ
った。そうなんです。
さらに過去の女性遍歴もいろいろとあったという
ですね。そうです。
もうこれもですね、もう、あの、ゲスの称号を与えるにふさわしいという。
ぴったりですね。なんか、うん。じゃあ、文春法は、文春ゲス法とつけた方がいいのかもしれないね。
あ、実は次に文春法という言葉をですね、私用意してたんですけども、
はい。
まさにね、まあ、その文春法というんで、
はい。
これしかし、文春って先生、これなかなか やるなっていうふうに評価してるんですか？
いや、そうじゃなくて、どういうわけだか、そのゴシップの垂れ込み場所になっちゃってんのね。
あ、文春が。
そう。
おお。
だから、そのね、3000本ぐらい集まってるそうですよ。
へぇー。
あ、上司。いや、あそこで。そう。いや、だから、秋山さんが危ないとかさ、どこで、あの、どの地下室でもって2時間いたみたいな話が丁寧に届くそうです。
これって、その、いわゆる、売り込みとか。
そう、もちろん。
足引っ張りたいからとか。
いや、それもちろんある。で、多分ね、今の時代だから少なくとも、その、簡単なスナップぐらいはつけてるはずです。
はあ、写真付き。
そう、もちろん写真付きよ。
まあね、
相手だって文春さんだって、ただ あなたを中傷するだけなんての取り上げないわよ。ねえ、私がある編集長と話をしてたけども、
やっぱり
そう、週刊、まあまあまあ、編集長と話をしてた時に、そのこれがすごくはっきりしてるのは、要するにきちんとした証拠ね、例えばでも証拠があってもこの頃ビビるのよ、かわいそうにね、文春さん以外の週刊誌は。ほう、何が起きてると思う？
何ですか？
実名をくださいって、あなたの実名を出してくれれば、私は状況、要するにネタを提供したんだから、あとはオタクが取材してごらんなさいと。嘘ならね、取り上げる必要がないもんならやめなさいって言って、で、情報を提供したのよ。
ほう。
そうしたらビビってんの。要するに、記者が自分の記事として取り上げるのが嫌だったことをビビってんの。
ほう。
うん、そんだけの、ただそこがその文春新潮の人たちはもうあの勢いだとそのビビらないわけ、そこのけそこのけ文春だっていう通り方ができるの。
まあだけどそれにしても、私は正直言って週刊誌って読まない派なんで、
はい、
いいんですかね、こういうことばっかりで。
いや、だから私が文春がゴシップや雑誌にね、なんか一番売れてるとかなんとかって言ってるけど、ゴシップ雑誌にここまで落ちて、まともなジャーナリズムが存在しないから、パナマ文書がまともに記事にならないんだと嘆いてますけど。
先生が言いたいことは何かって言ったら、
そう、
大砲を撃つんだったら、
そう、
ターゲットはもっと他にあるだろうと。
あるじゃないか。そう、たまには権力ドカンってやってくれだよ。ところがね、権力のお友達ですから、広報誌だなんて言われてるけどね。
つまんねえな。
だからここまで日本のそのなんていうか、大衆っていうか有権者が眠ったまんまで、グーグーと愚かな右でグーグー寝てるのよ。
次に参ります。次はこちらです。反原発知事。反原発知事って、これ先生、あの、要するに反原発とかね、あの、原発ゼロとかね、確か原発ゼロって2012年のあれですね、あのエントリーのキーワードに選ばれてましたけども、これ、はい、反原発でもなく反原発知事っていう、
そうよ、ね、新語じゃない。 はいはい、だって反原発支持はまず新潟でね誕生して、もう要するに久しぶりに何て言うかな、明かりを見たっていうかな、そういう本当光明を見た感じでしたね。でその後鹿児島でも反原発知事がっていうんで、ああこれはいいなって、こういうあの社会学で特有な言葉があるんですけどね、いいことを真似したがるっていう、あの要するに心理学でも社会学でもあるので、そういうのがね。だからこの後これがね、もっと流行るといいなと、こんないいことが流行るといいなと私は思ってたわけ、その三田園さんが4ヶ月も経たないでもう容認なんですってよ。
あら、そういえばなんかちょっとニュースになってましたね最近ね。
なってました、昨日今日のニュースです。
あれどうしちゃったのっていうふうに思ってる方多いんじゃないですか。あれえって、
いくらなんでも
なんでそんな風に変わっちゃったのって。
裏切りだよね。それを反原発、直ちにあのあれを止めますとか言ってね、原発を止めて点検しますなんて言って、それが点検で止まってたのの再稼働にイエスを出したとか、要するにめちゃくちゃよね。こんなに、こんなに有権者っていうか、こんなに裏切れるのかなという。
まあ、ご本人に言わせれば、いや、私の真意はここにありますとかおっしゃるんでしょうけどね。
どこにあるんでしょう。
ねえ、いや、だから、いや、でも本当に、ちょっと、特にこれは、ね、県民の方々などは、どういうふうに思ってらっしゃるんでしょうね。
で、なんか、一応なんか、原発、今、止めてくれっていうのを申し入れたけど、宮殿で。断られたんだそうです。
九州電力
か。それで自分に、はい、自分には止める権限がないなどと、そんなことは初めから分かってったろうよ。などと言ってるそうです。
は
で、うん、だから私は、あ、なんだこれは、私は反発の反、反対の反の原発だったけど、へえ、三田殿って半分だったんだと。
半分？
半分の原発や、原発知事だったのよ。ね、そのどっちつかずみたいなところが鼻からあったんじゃないの。
そうなのかな。
考えたってそっか、かなり変えるものなの。だって公然とねえ、公約ってまあその TPP の公約なんて自民党がもう破りまくってますけどね。
そこで続いての
はい
キーワードは、これ私が先生に頼んで無理に入れさせてもらったんですがね、個人的に私 の, 今, あの今年の流行語なんですが、結果にコミットこれ結果にコミットということで、
全く今さから結果にコミットなんて言っていかにもいいことみたいだけどさ、結果にコミットってすごい低たらくもあるってことね。
いや、あのこれご存知でした？
いや知らない、あの私の周りでまあこんな上等な言葉使う人いなかったもんね。
上等だか下等だか分かりませんけど、これ、うん、あのもうあれですよ、あのいわゆるライザップっていうね、いわゆるなんていうんですか、このあの体脂肪とか体重とか、とにかくこうあのスリムアップっていうかね、理想的なあのスリムな体型を実現したいという人にはですね、まさに駆け込み寺のようにして、実は私も駆け込んだ一人なんですけども。
なんで？だって東京には山ほどジムがあってね、なんかその会員になってて、なんか汗流してとか、なんかな、ランニングなんかみたいなとか、なんかあの重いもの上げたり下げたりするみたいな、そういうどのジムにいつもあの通うんじゃなかった？東京の人は。
いや東京の人だけじゃないとは思いますけど、
うん、
いや結局これあれなんですよね、まあ、マンツーマンで、
はい、
トレーナーさんがついてくれるわけですよ、
はい、
ね、まあ、うん、フィットネススタジオってのはまあどこもそういうもんですけれども、
はい、
でもライザップの売りは何かって言ったら、その結果にコミットすると、 どういうことかって言ったら、その結果をお約束しますよと。秋山さんが、じゃあ2ヶ月後に体重、10キロ、落とす。ね、体脂肪を10%台にするというふうな、お約束をされるんであれば、それを実現しますよと、我が社はと。そういう結果にコミットなんですよ。
で、結果が出なかったときはお金返してくれんの？
いや、それはないですね。
でも、もし結果にコミットに対して責任持つなら、結果が出なかったときはお金をお返ししますって、最近のほら、女性のなんかシワが伸びるとかね、なんか、あんな話も、使い切った後でも結構ですなんてやってますよ。お金返
まあ、
すって。
でもね、私はおかげさまで、でも結果にコミットさせていただいたんで。
いや、だから、それはいろいろと、何、よく、あれを食べるな、これを食べるなとかってあったわけ？
あ、一応あれですね、なんだ、あ、糖質、
糖
糖
質？
質。糖質制限ですね。まあまあね、まあでもそんなことはどうでもいいんですよ。なんで私がここで持ってきたかっていうと、特に政治の世界で結果にコミットしてないんじゃないですかと。
なさすぎるのよ
あ、そ
ね
れが
え。
言いたかったんですよ。
あ、よかっ
自
た。
分の体重なんかどうでもいいんですよ。
大事な言葉だ
ラ
ね。
イズアップができるのに、なんで政治ができないんですかと。
無責任政治でどんな、なんていうの？無責任政治をした結果を、の、さ、まさに責任を取らないで済むからよ。
そこですね。
そうよ。
責任取らなくても。
責任取らなくて、この国は責任取らなくて済むんじゃない。吊るし上げないんじゃない。片付けないんじゃない。
ね、だからそこですよね。だ
そう
から、
よ。
ね、でもね、我々有権者は、
そう。
ね、言ったことに対して責任を取らなかった、もしくは責任を果たさなかった政治家をですよ、
落と
次
す
の
義務が
選
あ
挙
る。
で落とす、まさに義務ですと。
義務です。当た
ね、
り
で
前
も、
ですよ。
その義務を遂行してないじゃないですか。
その通りで
だから
す。
やっぱり有権者なんでしょうね、これ。
そう。では、それはほら、仲間。仲間だと思ってるからでしょ、自分が。っていうよりも、有権者が仲間にしてもらってると思ったわ。さっきの話になるかな。尻尾になるという。尻尾でいいの。
尻尾でいいんだ。
そう。偉い人
まあ、
の尻尾でいいのよ。だからよく私が言うけど、アメリカ人は蛍光族、蛍光。ね、蛍光となるともう牛語となるんだけど、日本人なんて、牛の尻尾を持ってりゃそれで満足なのよ。そんな男ばっかりやな。
悲しいかな、でも現実ですね、これ。
現実だって。いや、だからこれはほら、人種とかほら、育てられ方とかあってね、アメリカでアンケート取ると、新種の希少、学の独立なんてどっかの大学で言ってるけど、新種の希少の方が20、あの、75%だって。日本の若者では25%だって。あなたがアメリカの話をするけど、3倍の違いがあるの、やる気のある人間が。で
例え
も、
ばアメリカでその経営学のね、大学院で MBA ってあるじゃないですか、資
あ
格
り
と
まし す
て。
よ。
で、日本ではこの MBA ってもうなんか評判悪いのね。なんでかって、結局ね、MBA で教えることっていうのはそのリーダーシップなんですよ。日本はそのリーダーシップを極端に嫌うとか、
そう。
逆に
な
嫌
い
うんで
方
すよ。
がいい。
ない方
そう
がいい
よ。
ね。
そう、ない方がいいんだ。そんなものあっちゃいけないんだ。
あっちゃいけないんだ。
そうよ。子供の時からあっちゃいけないもんなんだ。
なんでなんですかね、これ。
まあ、教育に責任があるって言われてる。だから日本の、小学校の先生に、バカだ、狂ってるって言われてた子が、オーストラリアに移住したらば、個性のある子だって言って、すごく伸びて、今、アメリカで一流のクオンツ、要するにアメリカでも何人もいないクオンツになってますよ。
クォンツ。
日本じゃ弾き出されてたの。日本じゃ要するに、先生の言うことを前見て、姿勢正しく聞いてるのが一番いいのよ。それしか考えてないのよ。 だからそのまんま企業な企業のトップになってもあのお教室でお座りして上の指令をどっかの外国の指令などに従ってるんでございますけどもね。
でも先生そんなこと言ったら先生の専門の法律家なんかみんなそんなのばっかりじゃないですか。
ああそのお手伝いをしてんのね。でそのうまく企業に潜り込んだのは法廷などへ行かないで済むと言って仲間内でバカにされてるんだそうですよ
そこまで
ああなんかね法廷など行くのはねなんか貧乏弁護士の行くとこだなんつって
ひどいなそれ
言っちゃうわよ、うん、
そんなこと言われてんの。
そうよ。
ひえ。
いやそんなのもうそんなことはある程度、うん、そのそれ以外の人でも知ってるわよ。
まあ結果にコミットから大変面白い話に及んでおりますけれども
そうですよだからいろんな結果というのがね無責任な世界でそれなりに人はいい私たちが考えてないっていうけど自分の利害だけは考えててその方が得だという方に従ってるだけよ、
うん、まあ損得でね。
そう
そうだね。
ね、
まあ今回、新語・流行語2016ハンマートークで締めると題してお送りしておりますけれども、
はい、
ここまでねちょっとおさらいするとトランプショック言ったでしょ、保育園落ちた日本死ね、これあくまでもハンマートーク独自ですからね。
そう、
ゲス不倫言ったでしょ、うん、文春法これ続きましたね、
はいはい、
反原発支持そしてこの結果にコミットいきました。
そうです。
さあ8番目はこの言葉です。パナマ文書。
いやまあだから文春というのがね、うん、週刊誌がまともなジャーナリズムならば、パナマ文書を公開してよ。
だけど先生、まあまあまあまあわかるわかる、ね、先生が言いたいことはわかりますよ。
はい。
だからあえて私はさらに言わせてください。
はい。
パナマ文書だって。で相当怪しいじゃないですか。
まあね。
だなんでアメリカ人出てこないんですか、金
曜とか。そう、アメリカ人出てこない。そう、
おかしいでしょ。
そうです、アメリカ人出てこないし、いろんなことを言う、ね、あるよね、確かにね、うん、アメリカが一番やってる、アメリカ人がやってないのでそっちの意図があるだろうと前にね、スイスのなんかまあ、あちらのヘッジファンドに近いかな、そっちに勤めてる人が内部告発をしたのはね、一種の正義感で出たけど、今回のはなんか出方が怪しいって言われてたよね、鼻からね。
怪しい、ね、
そう、うん、で、うん、アメリカがなさ一番やってるアメリカが出てこないのがおかしいと、うん、ね、
何か相当な意図があると。
そう、もちろんもちろん、うん、で、うん、まあでも、まあ、プーチンさんも、衆さんも、うん、それからなんだキャメロンさんつったかな、イギリスのね、うん、だの、うん、少しまあ世界の大物のほっぺた少しかすったぐらいかな。だやれば、じゃ日本人だけでも700人ぐらい挙げられてるそうだね。うん、700人ってば結構な数字だし、それからもっとね、庶民の増税をしないで、ね、国税庁が本腰入れて、どんどん摘発して、ね、うん、毎日新聞見ると、今日はこの事件だったのなんていうくらいになってほしいですね。
さあ、続いてはですね、AI。
最近この言葉って要するにロボットとどこが違うんだろうって言うんだけど、ロボットの頭の中に入ってるものだと考えればいいなんて話があってね、私が読んだコラムでは日本はこれから AI よりはロボットにその傾注した方が要するに企業業績が上がるだろうなんてコラムを読んだばっかりよ。
ろくでもないコラムですね。
そうなの？
何言ってんだかよく分かんないですね、意味が。
ねえ、ロボット、形のあるものを売れってことよ、商品として。
いやー、っていうか、AI 自体が、 その、まあ、まさに今先生おっしゃった人工知能じゃないですか。
そうよ。
だからそのロボットが人工知能を持ったロボットかもしれないし、
うん、そう
これまでのようにね、人間がただ単にプログラミングしたことを忠実に、うん、行うロボットかもしれないし、でもこれからのロボットって当然のことながらその AI が入ってくるわけでしょ。
そうです。
だからロボットも内包するわけですよ、 AI は。
ですね。超えちゃうわけね。
そうだから、しかもだからその内包される、要するにもうその下流のロボット作ってたら、うん、未来はないでしょう日本に。
ほんとね。ただほら、あの介護の現場とかなんかそういう実需が、もう差し迫った実需があると見てるからでしょ
う。だからそういう発想だと、
だから
やばいと思いますよ日本は。
ねえ、中期では儲かると見るんでしょう。
いやー、だからその程度でしょ。
だ
けど結局その中身のプログラミングとかそういったまさにもっと OS の部分であるとかで抑えられちゃったら、
うん、
ね、今別にだからあのパソコンと一緒になっちゃうじゃないですか、ね、ロボットの側がパソコンで、
はい、
中で動かすもの、指令を出すものがソフト で、
そう
で結局どうなりましたか、どこが勝ちましたか。結局はマイクロソフトとか。
なるほどね。
でじゃあパソコンを作ってハードを作ってた、ね、日本の企業はもうみんな中国の企業なんかに売り渡しちゃったじゃないですか、
ね、そうですね、
商売にならないからって、
ね、え、でも同じことをやろうとしてるってことになるね。
何言ってんですかの話じゃないですか。
全くだね。いや、やっぱり学んでないのよ。人の後についていくの好きだから、ほら、
まあ、先生がそれ拾ってきたネタだからね。
そう、
あのすいません、ちょっと私一刀両断しちゃったけれども、
うん、いいのよ、あのちゃんとどこのエコノ、あのどこの経済誌のどこって言った方がいいかもしれないね、うん、そんなこと言ってておへえと思って、うん、でちょっと頭の隅に入れといただけですか。
でもだからこの AI 人工知能が、
はい、
そのじゃあ日本は世界の中でどうなんだっていう部分だと思うんですよ今現在、
はい、
少なくともやっぱり、はい、これはあれ欧米の後を追ってるってある意味言っちゃっていいみたいですよ。
そうですか。その分野は結構ね、あの日本は最先端を走ってたはずなんですけどね。
やっぱりアメリカにはかなわないみたいですよ。
そうでしょうね。で、まあ、世界の知能を集めてますからね、工学でね。
そうですよね。お金で集めてますからね。
そう金で集めてるか、まあ、
てかまあお金があるところに集まりますからね。
その通りですね。で積極的にやってるじゃない。アメリカはもともとその移民をまあ受け入れて移民でやってきたって言うけど、実はそのもうあの第二次世界大戦直後からその善ですね、ユダヤの知恵を集めたってことで味を占めてるから、うん、さ要するに知能を買う、世界から知能を買うつもりでいるから、それに対しては最高に払うということで集めてますから。
なるほどね。
うん、金の価値です。
まあ、私はあのこの AI を持ってくるんだったら、
うん、
あのフィンテックっていう言葉も入れたいななんてちょっとこう頭かすめたんですけど。
最初に言ってくれればいいのに。
いや、先生もあの仮想通貨のね、はい、一つであるあのビットコインなどは聞いたことあると。うん、
はい、あります。
思いますけ
どね、使ったことはない、うん、
まあ、まだねなかなかそういう環境にもないですから、
はい、
でもそういったものもやっぱりこれも内包するの言葉がフィンテックで、これファイナンス&テクノロジーという
、ほうほうほう、はい、
ファイナンスとテクノロジーをこうギュッてこうしたこのあのまさにペンとアップルを一緒にした感じの、
はいはいは
い、フィンテックという造語で、はい、これは日本で作られたわけでもなくてね、全世界で使える
分かりやすくていい
造語ですけど、これなんかはインターネット登場以来のイノベーションっていうふうに呼ばれてるんですよね。でこの
すごい、
うん、フィンテックっていう言葉がやっぱりどうですか、今あの本屋さんなんか行くと結構使われたタイトルに使われた本が今年急激に増えてきてるように私なんか感じてるんですけどね。
違う、私は見てない。
私は見てない。やっぱそれぞれの思考がありますからね。
そうですね。いや、もうこういうものを見ると やっぱりなんていうかな、ファイナンステクノロジーと称して結局は国家のその通貨なんていうかな、通貨に対する何権っていうかな、ね、
はいはいはい、
でね、うん、通貨に、まあ、そうの対する権能が世界全体で薄くなるね。
だからそこが、だから別に国家は危機感を覚えてるんじゃないですか、相当な。
だからそれが、まあ、いわゆる権力、貨幣鋳造とかね、国家 そう重要な権力ですから ね、
それをだってないがしろにするかもしれないっていう。
そのいや、だからその器の底に穴を開く感じだもんね。
ね、これ面白いんじゃないです か、
どう面白いのよ、国家が、力なくすから。
いや、っていうかね、えまさにそのマトリックスじゃないですけど、
はい、
ね、え要するにその国家という枠組みだけで、
うん、
そのイスタブリッシュメントにいいようにされてきた世界を、
そう、面白い、ね、
ある意味、その風穴を開けるというものとして、やっぱりこれから非常な注目を浴びていい言葉だと思うんですけどね。
いや、注目を浴びるのはいいけども、それを主催する人間は、その前も加害者であった人間が今回もさらなる加害者になるだけですよ。
だからそこだと思いますけどね。でもちょっとまた時代が違ってきてるんじゃないかなと思いますよ。
これに乗れる、要するに乗るかそるかという時代、そういう時に必ず100人に1人は起業家として成功するそうです。
100人に1人はね、
つまりそれはね、なんか確率の法則つったっけか、なんか言うんだって。別に誰、その特別に才能があるからじゃなくて、100人に1人はその種の新しいとこに走っていくと、ゴールするんだそうです。
まあ、いずれにしても私なんか思います、この AI ですとかね、フィンテックっていうね、これに関しては全く関係のない業界の方もですね、やっぱり私たち勉強したりとか、学生なんかまさに本当にちょっとこれ勉強してた方がいいなっていう分野ですよね。
全くね、将棋一流の将棋指しを任せたなんてのもこれでしょ。
あ、もうなんか勝てないんじゃないかっていう話ですよね。
ねえ、
ほ
んと、
さあ最後になりますが、こちらです。生前退。
いや、大変だ、この言葉が入ってなかったことに驚きましたね、35の中に。はい、
今回発表されたノミネート35に入ってなかったですね。
はい。だってリオのオリンピックをやってるとなんでこの時って、要するに国民の気をそらせるためにオリンピックの真ん中に入れたんだろうっていう8月8日忘れられないですよ、天皇のメッセージがありました。生前退位という言葉、ご自分は使ってませんでしたけど、ね、そのことを十分に、まあ、その前にそんな意向があるって話がね、宮内庁あたりから漏れておりましたけどね。で、形にそのすると、まあ宮内庁は摂政でいいんだって、どんなに体が弱っても一生そのね天皇でいらしてくださいって何度言っても天皇は意思を変えなかったって直接話をすると、これは異例中の異例なんですね。だってこんな、例えば35なんて来年になれば何にも5つも覚えてないわよ。
まあそんなもんですよね。
覚えてないし使ってもいないのに、天皇のこのメッセージっていうのが、要するに昭和天皇のね、終戦の時のお言葉と人間宣言なんて言われてますけど、あれに継ぐものです、継ぐものです。この歴代の天皇も100何十代って125かな5代ってことになってますけど、この 天皇たちも国民に直接話しかけるってことはなくて、ミスの向こうにいらしたんで有名ですからね。
まあ、そういうものだったですよね。
そうですね。だからその歴史的にも、まあ昭和天皇について2度目ですかね、この形でという、しかもテレビで、このあちらはラジオでしたからね、テレビで直接、その、沖縄へ行きましたね、どこへに慰霊に行きましたっていう時に、そういう行事の公務のテレビは見てるけど、あの形で国民にメッセージっていうのは、おそらくある意味で歴史上初めてかもしれない。そういう意味では私たちがとっくに、みんな今この放送を聞く人も私たちもとっくに死に絶えても、これだけは残ります。だからどうしてこの言葉がなかったのかが不思議で、
なあ、これは先生大不思議、
不思議ですよ。
なんでって8月のね
8日、
選ばれても全然おかしくないですよね。よくね、まあ、ギリギリ出てきた言葉はね、
じゃないわ、
10月
に締め切ってんだから。
そうですよね、なんでなんですかね、これね、ちょっと不思議ですよね。
そうなんですよね、本当は問い合わせなくちゃいけなかったんでしょうね。
ネトウヨを意識しちゃったかもしれないですね。
まあ、で生前体を取り上げると、ネトウヨが、まあ、確かになんかすごくネトウヨから嫌がらせが来るって話は聞いたことある ね,
ね, なるね。ちょっとあれですね、これはスポンサー絡みでちょっとそこは静かに行きましょうとか。
なるほどね。だでも生前体を取り上げること自体を問題にされるっていうことですかね。そこまで恐れたか、若か。
もしそれが現実だったら、えらいことですね、これは。
そうですよ、歴史的な大事件さえ隠蔽するってことですから ね。
それはネトウヨの思うツボですよね。
そうでしょうね。
ふざけるなですね。
ついでに歴史も改ざんしたりね、なんか戦前に戻るんだなどということを、聞きますよね。わからない、やっぱり私にもわからない。自分が不利益になるような歴史の後退みたいなことをなんで賛成できるんだろうと。しかもそれこそさっきの言ったエスタブリッシュの側にいてね、今ウファウファと、身に余るほどの頂き物がある人じゃないんだよ。その人たちがその逆行ね、歴史を逆行させることに賛成するってのはちょっと理解できないんだけどね。
確かにね。まあ、先生、この生前退位っていうのをですね、はい、まあ、最後に持ってきたという思いっていうのは、やっぱりそこにもう帰結しますか。
いや、もういろいろとここに、出てこなかったことも含めて、歴史的なある意味で大事件なのに、これだけの認識力が相手に不足してたのかなと。国民が全体が興味がなくて、実は言葉として全然上がってこなかったのかどうかとか、そういういろんなことをちょっと考えて、これは要するに日本の闇を象徴しているような気がする。
日本の現状、
そうです、日本の闇ですね。つまり政治の最も暗部の事件と重なってると思う。
それぐらい、
そう、深い問題です。
深い問題ね。
闇が深すぎるのよ。
これはなかなかちょっとね。
そうで、まあ、有識者なんて言ってね、またお友達集めて適当なこと言うんだろうってね、右向け右みたいに決まりきったお友達集めてくるんじゃないかなんて言われてますけどね。
まあ、で、これに関してのまだね、はい、結論は出ていませんけれども、
出てません、はい。ただなんかね、生前退位って言葉は恋に上位という言葉があるのに、誰がこんな言葉を考えたんだろう。
ああ、生前退位という言葉をね。
そうよ、上位ということが歴史的に別にもな、千年ももっとも使ってる上位という言葉があるのに、なんで生前退位なんて、まるで今更のことみたいに、
なるほ
上
ど
位
です
は
ね。
珍しくないことなんです。ただ、この100年かな、その明治憲法下の皇室典範では、上位をとにかく意識的に排除したんです。
そうなんだ。
そう、いわゆるほら、院政とか摂関政治って昔やったでしょ？ね、道長が一番典型ね、もう天皇を牛耳ってね、で、9歳だの、10歳だのって、もう天皇の即位の年齢見ると、9歳、9歳、9歳、9つなんてのが天皇なのよ。それをその外祖父、その母親の父親であるっていう、外のおじいちゃんね、が支配してたわけよ、実際に国をね。で、その後院政って言って、今度は上皇、天皇が若いうちに、それひどいのよ、20代で幼帝、幼い自分の息子に位を譲って上皇になって院政を始めたの。今度は内側のおじいちゃんが。わかるね？院政ってのは内側のじいちゃんなのよ。ただし、ほら、父方のおじいちゃんだけどね。うん。で、摂関政治は外側のおじいちゃんだったわけ。ね？それで人心、要するに皇族でなかったね。で、もう摂関政治を何としても排除する気持ちが明治のその皇室典範にありましたから、これで、摂関政治を一切入れない、幕府に近いもの、とにかく言葉の片鱗も入れないということで徹底して作った典範なんだけど、摂政だけは仕方なし入れたってことになってます。ね、だから昔あった関白だとか、そんなものはもうね、仮にも、幕府などというものを開かせることがないようにということで、で、摂政しか置かなかった。で、ほら、9歳でね、即位して20歳で上位を強要されるわけよ。口、まあ、一人前に考えたり行動したりする天皇は迷惑だったわけだから。だから強制的に上位させられてたので、それがないように終身天皇位につくという形が、明治憲法下の皇室典範では、万世一系の天皇。そして、要するに終身ということがセットだったわけ。それが、これで上位という言葉を使わないところを見ると、生前退位だと、やっぱりすごく初めから考えてたなっていうのは、上位だと今まで通りに皇室典範に手を加えなければならない。ただ、生前退位なんて言うと、なんか今回だけで、一回こっきりの特別法で間に合わせられるんじゃないかなどということを画策してるのではないかと言われております。
まあ、先生としてはそこまで勘ぐりたくなると。
いや、勘ぐりじゃなくて、そんなことではないかって。ね？
先生、
で、はい。
ごめんなさい。僕ずっと先生のお話を伺っていて、やっぱりあんまり興味がないことが分かりました。
なるほどね。ね、もっと早く止めていいよ、だから。
いや、いいんですけど、
はい。
もちろん生前退位とその上位
うん。
のその違いとか歴史的な背
そう。
景ってよく分かりましたけど、
そ
だけどやっぱりそうかって、もちろん
う。うん。
先生がその天皇に対する思いと、私のその思いとか日常生活における中でのその位置づけとかっていうのは明らかに違うなというのがよく分かりましたね。
面白い
だから
ね。
今回そのノミネートの30号に上がってこなかったっていうのも、逆に今先生からそういう話を聞いていて、私自身があまりその興味とか触手が動かない自分っていうのが客観的にいたことに気づいて、
面白い。
あ、そんなもん
ああ、
なのかなって思いました。
世代
延々
なの。
と先生の話今聞いてましたけど、全然引っかからないんだもん。
なるほどね、
それでっていう感じで、
うん、
だからっていう感じですよね、
はい、うん、だからまあ天皇新政というのは歴史の中で非常に少ないの。要するに、まあ、奈良町はね、あの一人前の人たちがなってたけどね、もう平安からこっちは、うん、一人前であることが必ずしもむしろ排除されてきましたからね。だから、いや、逆よ、私なんかは、生前退位という言葉を、最初から考えてたと。特別立法、今回限りこれっきりということができるということを考えたやつがいたなってことですよ。偶然ではない。
また長くなっちゃってあれなんですけどね、
はい、
なんでその特別立法がいいんですか。
簡単だから。
あ、
皇室典範を改正するのは大変だから。
そういうことなんだ。
そう、
それだけなの。
それだけよ。皇室典範そのものも法律だから変えられるんだけど、いろいろとほら全体がね、もうあの出来上がってるもので、その一部を取り替えるだけじゃなくて、いろんな修正とか箇条修正が大変なのよ。
ああ、そういうことか。
だって皇室典範は明治では憲法と思えって言われてたんだから。
別に、
うん、今は ただの法律なんですよ。だから法律の手続きで何でもないのよ、変えられるんだけど、その皇室典範を改正すると年の単位が必要なんだって。そうすると憲法改正が遅れるんだって。
そっちにつながっちゃうんだな。
そっちにつながってるんだって。
うん、ということで、うん、お送りしてまいりました。今回のテーマは新語・流行語2016ハンマートークで締めるということで、どうですか、先生的には締まりましたか。
うん、ずいぶん、まあ、言いたいことを言わせていただきました
ね。
はい、
まあ、でも12月の1日にあの本家の新語・流行語が発表になりますけれども、
はい、
それはそれで楽しみに。
そうです ね、
はい、
何が来るかなって
ですね、はい、今日もどうもありがとうございました。
こちらこそ。
プロフェッサー土屋のハンマートークレイディオ、プロフェッサー土屋こと某大学名誉教授土屋和恵さんでした。